モグラグ、モグラグ。
どうもモグラグラジオでーす。
はい、あなたの歌姫ヤオイタでーす。
いやーね、本当に昨日僕は
ああ
東京ディズニーランドがいかに気持ち悪いかっていうのをみんなに説明してたんですけど、いかんせん敵が全員女の子だったんで全然受け入れられなかったおきちゅうでーす。どうもお願いします。
いいじゃない夢の国。
あ、でも昨日ね、ちょっと気づいたんやけどね。
はぁ、
あ。テレビでちょっとディズニーランドのことやってて、うん、久しぶりに東京ディズニーランドのディズニーの声聞いたんやけどさ。
あ、ミッキー？
あ、ミッキーの声か。
わぁ、ディズニーの声って言ったから、肉声とかあるんだって言って。
ミッキーの声ってさ、スーパーマリオのマリオの声にめっちゃ似てるよな。
マリオ喋んないじゃん。
いや、喋んのよ、これが。
いつ？
64のマリオから喋ることになって。
私ごめんマリオ申し訳ないけどスーパーファミコンで終わってるわ。
あ、そっか。いや、なんかさ、ああいうもともとキャラでさ、声のイメージがはっきりないキャラに対してつける声ってああいうのなんかなっていうか、なんかこう人畜無害な。
そうだね、確かに。
何の味もない。
ケロケロケロッピも喋ってほしいですね。
多分あんな声なんで、多分みーの
ケロケロみたいな感じか。
そう、
誰でも出せるような声。
いやね、本当にあれなんですよ。
何です？
今日も喋ることがないんですけど、最近僕あれなんですよ。もう、漫画描いててね。
うん。漫画？
ええ。
あらあら、ダウナー八百田さん黙ってないんじゃないんですか？
あ、そうね。
漫画好きの。私は全然、話でしか聞いたことないんですけど、同じ名字だなぁ、みたいな感じ
です。そうなんですよ。なんかね、OK も片っぽで描いてるんですけど、
うん、
なんかそれだけ描いてるとなんかちょっと、なんかね、ある日からちょっと漫画の構想がちょっと浮かんでしまったんで、漫画を書き出してるんですけどね。結構あれ大変やね。
いや、私も漫画書きたいんですけど、
うん、
いかんせん絵もうまくないし、それほど、
うん、
で実際ちょっと書いてみようって思ったら、うん、本当に難しいですね。小回りですか。
いや、小回りすごいね、あれ。
あと背景のなんて言うんでしょう、バランスとか。
そうそうそう、なんかね、工程がね、まあ楽しいんやけどね、まあすごい工程が多いっすわ、あれ本当に。
いや、漫画家さんがいるから私は漫画を読めるから、うん、私はもう漫画家にはならずに漫画を読む人に徹したいですね。
あ、漫画読み人。
読み人、もう本当に漫画のない生活なんて考えられない。
ないけ、漫画読み人。東方。ないけ。
読む人？
うん、そうそうそう。
私あの人に一回読んでいただいたことがあるんですよ。
あ、そうなんや。
はあ、なんか、うん、
あの人井の頭公園にいるんやった
っけ。下北沢にもいますよ。
あ、そうなんや。
いろんなところに出没してるらしくて、
うん、
一度わー読んでるって思って近くで見てたんですよ、
うん、
そしたらその人が読んでもらってる人がいて、読み終わって、うん、そしたら誰も、あ、次僕お願いしますっていう人がいなくてで、あーって思って、残念だなーと思って、ちょっとぼーっとしてたら、そこのお嬢さん、よかったらみたいなこと言ったから、あー、じゃあって言って、で、何がいいですかって言って、その、用意されてる漫画があるんですよ。その、彼が読める漫画。
今日持ってきてる漫画。
そうそう。それで、何がいいですかって言って、私の大好きなスラムダンクがあったので、あ、じゃあ、スラムダンクって言ったら、もう、何ですか、擬音も言うんですね。
そうそう、
ちゃんと。
でさ、なんか俺も何回か見たことあるねんけどさ、あの人読んでんの見てめっちゃ思うのがさ、少年漫画ってほとんどセリフないよな。ガシャン、バキンみたいなさ。
ドカーみたいな。
ダムダムやろ。
ダムダム。ふんふんふん。シュッシュッ。ザワザワザワザワ。え、あれがあの桜木さん、ザワザワ。
そうそう、擬音まで読むの面白いよな。
じゃあちょっとここで一つビールを飲ませてもらいます。
あ、趣向。グビグビゴクゴク。誰や誰かいるぞ。
私じゃない人がアーという。
アー取られたな、
今。うん、
なんか気持ち悪いね。なんか俺一番嫌なんかさ、
うん、
朝うーって伸びしてる時にさ、うん、脇チョンってやるやつおるやんか。
あ、
俺あれ一番嫌いやねんか、いたずらで。
ああ、
なんかすごいさ、気持ち悪いのが肩の 奥の方に残るやん。
なんか、伸びでこう、寝てるうちに溜めた負のものを全部出してしまおうと思っていたのにって。
そうそうそう。
今のでね、あんたのせいでね、100出るところが70ぐらい残っちゃったんだからね。
気持ち悪いの、あれ。さっき、それも、さっきのあれじゃない。だってビール飲んで、あーって言う前に人にあーって言われ、あー取られされたら、あんた。
悔しいわよ、もう。何のためにこの一杯目の、一口目飲んだのか。そう。
ねえ、ほんとに。いやー、
ね。二口目のビールも裏切りにしか思えない。
ちょっと苦味が増してる。
増してる。
あ
ー。エーデルピルスみたいになってます。
え、いいじゃないですか、それ。
いいですね。うん、エーデルピルスっていうのは、上品な苦味と香りが特徴のビールなんです。
あのさ、なんか白いビール知ってる？どこのビールやったかな？めちゃめちゃうまいんやっぱ。なんとかやったかな？
外国？
外人来とる。
ね。
なんかね、京都の三条のビッグ&フィースルっていうところで飲めるんですけどね。
うん、
結構高いね、ビールの中で。
うん。
多分800円ぐらいするんだけど。
あ、一杯。
めちゃうまい。めちゃフルーティーやし、ちょっとね、なんかヨーグルト的な発酵した味がすごいするんやけどね。
でも意外と私、フルーティーなビールって実はちょっと苦手なんですよ、
ね。え、マジで？俺だって、今んとこ缶ビールで一番うまいなと思うのあれやねんけど、ブラウンマイスターっていう、キリンが春先かな、なんかシーズン限定で出すビールがあって、ちょっと高いんやけど、あれめちゃフルーティーやねん。
じゃあ私そんなに好きじゃないかもしれませんね。
マジっすか。
残念ながら。やっぱりいいんじゃないですか、恵比寿美味しいじゃないですか。
いや、恵比寿はまあうまいけどね。
何その言い方。
いや、なんか恵比寿はさ、もううまいに決まってあるのは嫌やん。
だって、
でも俺東京出てきて、東京の恵比寿駅着いたらさ、
うん、
てんててんててんててんって流れる駅で、
うんうんうん、
あれ聞いてなんか、ああ、そうなんや。
すごくいいよね。うん、あと、高田の馬場もいいよね。
なんで
高田の馬場の、プシャってしまう時の音が、
うん、
てんてんてんててん、てれ
れれれれれれ。アトムなんや。
アトムなん
だ。おー、ちょっとなんか今、野球っぽく聞こえてしまったけどな。
アトム。
そういうのあるやん、なんか。
野球
アートバセーみたいな。
あ、ててててれれ、てれれれ、てれれれ、パパパパパパパ、カットバセー、おっきなカ
ー。そうそう。てれれ、てれれ、てれれれれ、とかもある。
てれれれれれ、山本リンダです。
そう、なんか、昔、ゲイリー、ゲイリー、ホームランっていうのがあって、それがね、うちの近所の、竹本やったか、竹本っていう、
うん、
竹原やっていう米屋の息子がね、な、
う
んでか知らんけど、俺そいつとあんまりそんな友達でもない
ん
や。友達でもないのに、そいつがチャリンコ乗って俺ん家の前通るときに、大きなか大きなかホームランって、大声で、絶対歌って通んねやんか。別に俺んち遊びに来てるわけじゃない。通ってるだけない。
なんかその子はただ言いたいだけだったのか、もしくは心のどこかでオキチューと仲良くなりたかったのかもしれないね。で、なんかちゃんと友達になってよなんて今更言うのも恥ずかしいから。
竹原正樹っていうやつ、ね。
で、その時にオキチューが出てきて、あ、竹原って言って、そういうきっかけ作りたかったんじゃないかな。
もうビジュアル完全にハマジなんやけどな。もうなんか絵浮かぶやろ。なんかハマジみたいなのがチャリンコ乗って。だってもう全然普通の親とかはいる感じで近所の人にも聞こえる感じで、うん、大きなか大きなかホームランとか言って俺野球やらんの
に あんた友達じゃないのちゃうで
友達でもないし野球もやらんしみたいなね感じで大変だったんですけどね。
もしくは期待してたのかもしんないね。
ああ
この世に野球じゃないかもしんないけどどういう形かわからないけれども、
うん、
あなたはホームランを打てる人だ、僕は応援するよっていうメッセージがあったのかもしれない。だから今の奥中がその浜、うん、なんだっけ
浜地に似てる竹原誠
樹、ね、竹原くんにできることは絵を頑張ることっていうことじゃないかな、うん、
そうか。で米をいっぱい買ってあげた
もん。そうそうそうそう、
そうね、
お米券で。
俺でもさっき話戻るけど、スラムダンク、俺中学の時にもうマックス全盛期あってさ、
うんうん、
で俺近所のあの、鈴木くんっていうね、京一郎、鈴木京一郎っていうやつに、
うん、
なんか俺背高いから、
バスケやれよと。
バスケクラブ入らへんみたいな言われてんけど、
うん、
俺運動神経がブチ切れてしまっとるからね、
うん、
もう本当に足もものすごく遅いし、
ものすごく
跳躍力もカエルのごとくんやし、カエルのごとしやし、
カエルのごとし、
うん、もうなんやろ、全然もう球技に関してはもう興味が全くないねやんか。
うんうん、
そんな俺をよう誘うわと思ってね、性でかいだけで。ただね、でもなんかおもろかったのがバスケって、ちょっとあのメール打つのやめてもらっていい
ですか？メールなんか打ってないよ。全然打ってないし、なんかカチンときた今。
なんか今俺なんか倦怠期のカップルによくありがちな光景に巻き込まれた気がして、なんか。
あれだね。話してるのに片一本メール打ってて、うんうんうんうんって言って。
え、マジで？みたいな。
メール打ってるの？それっても私の話聞いてるの？どっちなの？どっちもーって。カチン、もういいよって、帰ってよって、もう終電ねえよって。終電なんかなくても帰れよ、歩いて帰ればいいじゃんって言ったら、なんだよ、好きだよ、ギュムって
。ギュム。ちゅうか、うち行っていいだろ、今日。家行っていいんだろ、別に。
嫌だ、絶対嫌だからね。来ないでよ。来たら怒るから。
嫌度何パーぐらいなんだよ。
2パー。
ピピピピピピ。2% 少ね、ピッピッピッピッピッみたいなね。
もう携帯いじんのやめてよって。なんだよ、かまってほしいのかよ、ギュム。いいですね。
じゃあ分かったよ、見ろよこの携帯。パッて見てたら、チチキトク。すぐ帰れみたいな感じになってるね。
で、その子も泣きながら、その病院に駆けつけたお父さんがちょっとだけ意識があって、で、その男はあの、お父さんに何言うかと思ったら、
うん、
父さん遅くなってごめんな、これ俺の嫁さん。お父さんがこうその女の子の腕を取って、息子をよろしく。
私も、ま、白濁してしまった黒目に一瞬光がさして、おー、見える見えるぞって言った瞬間にね、ピラミッドの頂点でブシャブシャブシャブシャブシダルマンダルみたいな。
悲惨。
まあね、そんな感じ。いやー、ほんまに、いやいいね、フリートーク。まさにフリースタイル。
今日は本当に会話が紆余曲折してますね。あっち行ったり、こっち行ったり。ね、
なんか最近なんか珍しいことないんですか？
珍しいことですか？
うん、
健康診断があったんですよ。
ああ、
会社で。
会社の。うん、
で、まあ私、こんなに酒飲んでるんで、あの、肝臓の数値にガンマ GTP っていうのがあるんですけれども。
ああ、聞いたことある。
うん。それだけ心配してたんですよ。
うん。
本当に心配してて。
ガンマ GTP ってめっちゃ強そうやんな。
うん。ガンマ GTP! みたいなね。
リモコンで動く、ね。
ガゴン！
腕が飛ぶぜ。
ドーン！
ガンマ
ーガンマーGTP!
古代海、ムー大陸から来たとされる伝説の巨人やろ。
え、僕が彼を操縦するんですか？
原住民の人たちが守っているよとか、原住民の人たちがそんなに怯えないでくださいとか、ガンモン。ガンモン。ガンモンとか言ってね。
ガンマ GTP があの少年を受け入れた印だ。あ、長老みたいに。でも僕こんなの操縦できないですよって言った瞬間に、まあ、リモコンで動くっていう最初のくだりは置いといて。で、その、動かせない、無理ですよって言った瞬間、そのガンマ GTP ロボの、あの、腕がブーンっていって、その少年を手のひらに乗せて。
博士が、海津くん海津くんのガンマ GTP が上がっとるぞって言われると思ったんやね。
うん、そう。
心配してたんや。
そうそう。で、私は、まあ、操縦できないし、どうしようって思ってたら、
うん、
なんと、あんなに酒を飲んでる私が全然平常値だったんですよ。しかも前日も飲んでたんですよ。もう、もうなんか明日健康診断だけどいいや、飲みたいし。もういつもの感じでやってって出て数字を信用した方がいいよって。なんかその前だけ休肝日を作るなんてちょっと。
まあね、ちょっと小ずるい感じするよね。
だからテストの前だけ、先生の前だけイコブルみたいなのは良くないなと思ってたら、うん、まあ、イコブらなくても、
うん、
お前はできる子だって、先生見ててくれたんですよ。
ああ、すごい。
で、あ、よかったと思ってたら、会社の私よりも5つぐらい下の後輩がいいんですけど、
うん、
まだピチピチなんですよ。
うん、
そしたら、なんか、わあ、あっち全部 A だよって言って、ガンマ GTP もいいわ、コレステロール値もうわ、やったーって言って、オール A だって言ってたら、
うん、
そしたらその後輩が、いや、内田さん、コレステロールってどうやったら下げるんですかって言って、何って言ったら、その子のコレステロール値がちょっと、規定の範囲よりも、ちょっとじゃなくて、やや超えだったから、おめえこれもう中年の悩みじゃねえかよどうすんだよって言ったら、内田さん健康オタクじゃないですかって、私はコレステロールに引っかかったことはないから、そんなものは気にしたことはない。もずくとか食ってるから大丈夫だもん。
私は気にしてるのはガンマ GTP だけよ。
そうそうそうそう。
ヤオさんのでもガンマ GTP はまだ、古代ムー大陸の神殿に海底で眠って
る。眠ってる。もうずっと寝ててほしい。
異常値やもんね。
いや、その子たち、そのコレステロール値を超えてるのが、その5つ下の女の子と、うん、あと1つ下の女の子がいて、の女の子の2人組が、2人ともコレステロール値が超えてて、こともあろうに彼女たちは、うちの会社の中で、ダイエット部結成しちゃいましたって言ってるような2人なのに、おめえらダイエットどころじゃねえだろ
って。ただのコレステロール娘や
もうあんたたちマヨネーズ使うんだったらカロリーハーフのものを使いなさいもうあと食べるのも肉とかラーメンとか餃子とかも好きだよねってそういうのじゃなくてもずくとかあと納豆もいいしあと野菜中心の生活みたいにしてってもうドレッシングも買わない自分で作るみたいな できる限りポン酢とかそのあまり油の入ってないものを使う油を入ってんのだったらねみたいなもうできる限りのアドバイスをして
たその子らって見た目は痩せてんの
まあ、ややぽっちゃり。
あ
でも、その、ややですよ。別に、
うん、
デブじゃんって言うんじゃなくて。
ああ。で、デブじゃなくて、ただのコレステ娘
だ。ただのコレステ娘です。
ああ、その辺が厄介だよね、やっぱり。
わからんですね、ああいうのは調べないと。
そうやね。じゃあ、俺もだってもう、かれこれ、3年以上、4年ぐらい健康診断行ってないから。
あれ行ったらいいじゃん、献血。
献血？
献血に行くと、
うん、
その、健康診断で調べてくれるような数値が、
うん、
例えばまあ、ガンマ GTP もそうだし、もうちょっと他の項目もなんか、白血球の数とかも、
そうなんや。
うん、それを調べたのを送ってくれるんですよ、後で。
あ、そうなんや。
だからそれで調べたらいいんじゃないかしら。
ああ、しかも献血もできる。
うん。
いや、俺昔さ、なんかあの、京都で住んでた時に、
うん、
この前出てきたあの、元ヤンのドイちゃんと住んでた時にさ、
元ヤンのドイちゃん。
毎晩のように、まあ相変わらず今と変わらへんねんけど、
うん、
飲んでたらさ、ある日さ、なんかあの、ものすごいな、あの、なんやろ、足の付け根がすげえ痛くなったんよ。
うん、
で、なんかなんやろこれって思ってて、で、よくよく触ってみたら、なんか足の指先の感覚が触ってもあんまりないみたいな。
いやー、怖いねー。
うわ何やろうと思ってドイちゃんに相談したらさ、ドイちゃんもうドイちゃんって言いまくってるけど、友達に相談したらさ、もうかなりウケながらさ、オキセンそれ糖尿病じゃんとか言って、糖尿病足から来て最終で下手したら足の先から腐って足切断せなあかんで、うひゃひゃひゃつってウイスキーものすごい飲んでるのか、ちょっと怖なって、
なぜドイはならずに俺が、
ちょっと夏休みに実家帰ることあってからさ、実家でちょっと血液検査してもらった、
ね、うんうん。
それがもう5年、6年ぐらい前か。
うん。
あれからだから一回も検査してないからね、ちょっと心配なの。まあその時はちょっと別に血糖値とか何も問題なかったんけど、
うんうん、
ちょっと尿酸値。え、尿酸値？
尿酸値、尿酸値。尿酸値は、あの、痛風に、の判断の。
あ、そうか。
あれになります。
それって、あ、じゃあ尿検査もしたのかな、俺。
いやいや、もう私尿酸値だけ本当に調べてほしいんですよね。
尿酸値はちょっとやや高かった。
あらあらあら、これはやばいよ。
でもなんかね、えらいもんで検査したら、安心してかして、付け根の痛みも和らいで、相変わらず今に至るなんですけど。
ああ、そう、
ちょっと行きたいな、人間ドック。
まあ、本当に人間ドックはやれるんだったらやりたいですね。
うん。なんかあると思うね。
もう、私たちも、はしゃいでばっかりのティーンエイジじゃないですからね。
そうやね。もしかしたら、俺のガンマ GTP はもう、完全に陸上に、現出してるかもしれん。
ズーン、ズズーン。オキチュウが操縦するのも意外とたやすいじゃねえか。
水飲み場博士が俺を呼んでるかもしれない。海津くんって言って。
水飲み場博士っていいですね。
いいでしょ。ただ、あの、上から水がちょろって出るやつがあるだけなんですけど。
ちょろっとね。
ちょっとびっくりしたら、頭のちょってからちょっと
ピュピュって。
水飲み場博士。
あれでしょ、子供が公園に行って、ちょっと俺水飲んでくるわって言って、おい、それ蛇口じゃねえだって、おいおい、わしの頭。
今、アリンコの研究をしておったん
だって。ああ、水飲みが博士。紛らわしいからやめてくださいよ。 それが海津くんとの出会いです。
それ出会いなの、ね、続くやな、それ。ちょっとその話進めていきたいな。
そうだね。
ガンマ GTP。
と、水飲み場博士と海津くん。
今のところ出てきてる。でも海津くんの妹絶対出てこなあかんもん
ね。そうだね。
うん。
なんて名前にしたらいいんだ。
なんやろうな。その、コレステ娘の子ら、名前なんていうの
須田さんと木村さんです。
須田さんと木村さんか。下は
須田さんの下の名前わかんねえな。木村はなんか知んねえけど、ジェシカって呼ばれてるんです
よ。あ、たまにいるよな、なんかそういう人。ジェシカはちょっとアニメっぽくないな。
で、私はなんかもう抵抗がありすぎて、その木村さんのことをジェシカとは呼べずに、だって外人の名前じゃんって言って、あんた日本人なのにさ、って言ったら、私だって別に呼んでくださいとか言ってないですよ。だから私はもう木村さんのことはキムって呼んでます。
ああ、キムね。
キムって言って、お前またあんころ餅食ってんのかって。あんこじゃないですよ、チョコレートです。
どっちにしてもコレステ娘やな。
そうっす。
いやね、本当に、たまには言語診断も言ってくださいって。
そうですね。食欲の秋だからといって、暴飲暴食せず。
そうですね。命あってのものだね、だからね。言いにくい。
命あってのものだね。
俺、あれ最初さ、ものだねみたいなことかと思ったら違うねんな。
私、その言葉初めて聞いたんですけど。
あ、マジで。命あってのものだねっていうのはね、なんか意味がちゃんとあるんですけどね。
うん、
今思い出せないんで、ウィキペディアで調べてください、皆さん。
よりによって、ウィキペディア。いろんな情報がありますからね。
そうそう。ウィッキーさんどこ行ったのね。
お、どこ行ったんだろうね。なんかでもなんか大使みたいなやってなかったっけ。
ヤオさん、時間や。
え、もう時間？
もう OK や。
じゃあ、みんな健康に気をつけてね。
じゃあ、ウィッキーさんによろしく。
よろしく。
モッキチューンのしりとりね、太陽。
はい、おきちゅうのしりとり熱帯魚のコーナーです。ということでね、まぁ、あ、ちょっと急に雨が降ってきましたけども、女心と秋の空ということでね、変わりやすい天気の中で変わらない伝統の言葉遊びしりとりにスポットを当てるこのコーナー。本日のチャレンジャーはですね、今年の2月に第1回モグラグガレージ展覧会をした、マガラ夏子さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
こんばんは。どうも、はじめまして。
いや、若干ね、拍手がばらつき気味ですけども、
はい、
人気ないんですかね、小原さんね。
残念です。
応援されたいですよね。
はい、イエーイ、
カモン、頑張れ、
頑張る。
あ、素晴らしい。
嬉しいです。
いやー、ということで、しりとり熱帯魚のルールの方ご存知ですかね。
はい。
じゃあ、早速行こうと思うんですけど、
はい。
自信のほどは。まあね、
難しいですね。
まあラストフレンズを脱と釣れぬと聞き間違えるぐらいなんで脳内ボキャブラリーはかなりあると踏んでますんで僕の方は、はい、早くこのコーナー終わらしたいんで、
わかりました、10
文字まで120秒で、はい、よろしくお願いします。
わかりました。
ではマガラさんのチャレンジです。
はい、
に
肉、うん、車、まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、前掛け、
うん、
ケンシロウ、
あ、ダメ、
わかんねえ、ケンパッパケンタッキー、どれいけんの、全部わかんの、
ケンタッキー5文字じゃない、
ケンパッパもわかんの、
ケンパッ
パ、ケン
K の棒です。
劇場、
え、K、
あ、K、 もう K、 K、 えい、ー、けくけさケロットケケケケイシケイ、警視庁、警察官、警携帯屋、ケイ、ケイ、ケイ、
ケイコウとケイケツマズクケシ消しゴムケイシチヨンケイケスカシケオケオケオ
禁止のダメ禁止のダメ
ケリトバスケンカゴシ
あ、OK でも10秒
しらじらし
うーん
白浜町しじみとりし
ブー
もう難しいすいませんこんな結果で申し訳ありませんでした
いや誰かこれを超えるもさんいないんかどうでしたか
難しすぎました
そうですかじゃあ最後に一言お願いします
ありがとうございますこれからも頑張ります
じゃあマガラナスコさんのチャレンジでした
すいませんでした
また来週になっちゃいました
マガラの拍手もまた
人気ないんだはいゲストコーナー
ゲストコーナーでーす
いやーさあじゃあ今日のゲストなんですけども、はい、矢部田さん紹介してください
ゲストコーナーに招いて いらっしゃっていただいたのは写真家の本田素直さんです
お願いしますいやーね実は今日僕初対面でね
ああそうなんですね
あれなんですけど本田素直さん
はい
本田さん
はい今携帯のカメラでそこの4人を撮るのにいっぱいなんですけど
あちょっとそういうのいいから
ね明石が今死んでます
あなるほど
この人全然撮る気ないですね
インタビューの最中に写真を撮るということでね
ラジオすごいあどうしよう夢
夢
あの お母さんお父さんあと、のんちゃんとおじいちゃん
いや、そこに僕は、語尾にごめんなさいをつけたいぐらい、小規模なネットラジオなんで、申し訳ないんですけど。じゃあ、本田さん、はい、写真家、写真を撮られてるってこと
ですね。一応ね、そうですね。フリーターカメラマンです。
あ、どんな活動をされてるんですか？
ですね、学生の時に、写真展をやらせていただいたり、
は
あ、あとは、なんか、バイトしながら今写真を撮ってまして。
なるほど。
でも最近フェスとかいろいろ声をかけていただいて。
お、何に出たんですか？
この前はですね、静岡に撮りに行きまして。
何のフェスがあったんですか？
それは、いただきという、頂上の頂っていう感じの一文字でいただき。
はい。
で、それの
フェス。
フェスのオフィシャルの
カメラマン
で。カメラマンとして入ったんですか？
はい、行かせていただきました。
すごい。
で、ブンブンバッシュっていうのとか、あと、いただきっていうのとかで検索していただくと、
うんうん、
写真が見れると思います。で、9月の13、14くらい、あのあたりも行かせていただくことになってて、
うん、
それは全く関係ない。どこだっけ？わからないんですけど、まあ。
なるほど。
あります。
ってことは、フェスで写真つうことは、まあ、ね、ライブの写真、模様とかを。
ですね。人物がメインで。
ああ、なるほど。
お仕事は、まあ、それくらいにして、実際、本田さんはどういう写真を撮ってらっしゃるんですか？
ポートレートがメインですね。
ポートレートですか？どんな、
はい、知り合いのミュージシャンとか、あと、最近はあんまりやってないんですけど作品撮りで
どんな、
うん、モノクロのポートレートが好きです
ああなるほど
へえモノクロのポートレートですか
さすがね八百板さんのお友達だけあってやっぱり人物撮るのが好きな感じっぽいですよね
そうですね私はもっぱらビルなんで
どう私もっぱらビルですね
写真撮り出したのはいつ頃ですか
高校生くらいの時ですね。
ああ、みんなそうなんやな。
いや、やっぱ高校の時はやっぱ写真が流行ってたんですよ。
そう、それもある。
ああ。
けど自分のちっちゃい時のアルバムを親が撮っといてくれてて、
ああ、はいはいはい。
でそれで撮り始めたような。
ああ、なるほどね。
本田さんはそれで高校の時から写真を続けて、
ですね。
で今はポートレート。
まあいろいろ。
どういうカメラで撮ってんですか？ デジカメですか、それともやっぱ
仕事はデジタルが多いんですけど、はあ、あと800円くらいのカメラとか。
800円くらいのカメラ、
あ、映るんです的な。
そう、
ああ、
いやでも依頼があったりとか。
ああ、なるほどね。でじゃあ仕事でも写真を撮り、
プライベートでも、
作家としてもプライベートで写真を撮ってる。
まあ作家はあんまり受け入れられるのがあったりなかったり、
ね、いやちょっと先ちょっと話戻るんですけど、ちょっと気になったのが、はい、フェスの写真って、それは仕事で撮ってるんですか。
仕事で撮ってますね。
ああ、
それはアーティストさんを撮ってる感じですか。
ですね。
なるほど。
いろんなアーティストさんを撮るんですか。
そうそうそう、なんかタイムテーブルもらって撮ってるんですけど、なんかぶっちゃけ撮りたかったりそうでもなかったり、
うんうん、
ああ、やっぱり音楽がやばいとテンションも上がるみたいな。
そうそうそう、そうですね。実際すごい素敵な演奏されてるとこっちもちょっと乗りたいみたいな気持ちになるじゃないですか、
はいはいはい、
で乗りたいけれども撮らなきゃいけないっていう狭間がいいんですけれども、実際撮影ってなった時は、
うん、
ただ困ったことに撮影を依頼されてるんだが、
うん、
どうにもこうにもこの人たちの音楽はあまり好きではないなっていうケースもあったりするので、でも
この話いいんじゃないですか、これ、うん、
それでも、うん、撮んなきゃいけないんですよ。でも、うん、実際自分がもうそういう気持ちだから撮ってもあまりかっこよくならなかったりするときに、それでもかっこよく撮らなければいけない、
うん、
この私写真家。
いやでも逆、そうやね、だから逆に言うとその辺の個人的な感情っていうのは見る人関係なかったりするから、うん、その写真がかっこよくなかったらイコールその写真家として名前出してる、
そうなんですよ、
本田さんに関わってくること
だから、ね、そうなんですよ。だからその演者がなんかプラスだろうがマイナスだろうが結局かっこよく撮らなきゃいけないんです、
うん、
こっち撮らは、
うん、
でも実際こう見てるとその音楽がたとえ良くなかったとてかっこよく見えるシーンが演者だから演奏してるからあるんですよね。
なるほど。イースタンユースみたいな。
イースタンユースかっこいいですね、うん、本田さん収録中なんで撮影やめてもらえますかね。
ちょっとなんかうつろとしてる。
でもあれでしょ、実際フェイスで演奏してる人たちがかっこよくてもかっこ悪くても撮らなきゃいけないっていう状況はあるよね、
うん、
でも撮るっていう時のシャッターを押す瞬間の気持ちとか、
うんうん、
瞬間に対して思うこととかっていうのは何かあるんですか。
今だっていうのは訪れたらもう最後かなって思う。
ああ、なるほど、
うん、
もう本当に今しかない。
そ
こで思うことじゃなくても今っていう瞬間だけを撮影するってことですね、
うん、でも8月になんか地震が訪れるみたいなことがあったんですけどでも日記も書いてるしブログも書いてるしその後の予定とかも手帳に書いてるからまだまだ続くんだろうなとか、その後の仕事の予定とか、
ええ、
あとこの日に振り込みます的な、
あ、はいはい、
ことがあったりするから、まだ私の日々は続くんだなと思って。
ああ、そうですね、
うん。
そうですね。
そうですね。
自分が生きてる限りずっと続きますからね、うん、日常というものは。本田さんは今ポートレートを撮ってるってお話をさっき聞いたんですけど、
本田さんって言ってちっちゃみを呼んでもね。ポートレートを撮ってるのはやっぱ師匠のそういう影響がありますね。
あ、どういう方なんですか。どんな感じで撮影されてた方なんですか。
今でも連絡を取ってるすごい大好きな方で、
ええ、
泉淳さん
という方、
はい、モノクロのプリントがすごい綺麗な方で、その方を遡るとリチャード・アベドンっていう方に
行
くんですけど、専門学校時代にとてもお世話になった方で、もうアベドン氏は2004年くらいに亡くなったんですけど、
はい、
もう自称師匠と師匠の師匠って言ってますね、うん、アベドンは。
ね、ポートレートってね、あれやんか、その個人の写真を撮るじゃないですか。でも、まあ、いわゆる照明写真とは明らかに違う何かがあるでしょ
う、うん、
それは何やんか。
レンズの奥の人を見てるか、その奥の人を見てるか。
ああ、なるほど。だから、その人の姿 というよりか、その人のバックボーンっていうか、その人のストーリーみたいなのをいかに写真に定着できるかっていう、
うん、
それってどうやってやるんですか僕写真全然あれなんで、例えばその撮ってる時に引き出す、
うん、今まで会った人とかこれからも会うべき人、
うん、
って言うなら、もうざっくばらに言ったらタイミングですよね。
ああ、タイミング。
もう軽く言っちゃえるけど、
本田さんの
一緒にも書くと思う。
本田さんのポートレートってあのバッチリその人を例えばスタジオ撮りみたいな感じする
もする時もあるし、
うん、瞬間
それ以外の時もあるし、
あ、
なんかそれで使ってもらえたり、何て言うんだろう、自分の意思でこう両思いになる時もあるし、
うん、
これ使ってっていうのに使えてもらえなかったこともあるし、
うん、
これもう見て見比べてこっち、もう自分の思ってる方じゃない方っていうのも
あるし、あ、なるほどなるほど。じゃあ本田さんが見た、本田さんがいいとこの人を映したって思ったもんじゃないものの方が本人は良かったりする、
うん、
でもそれってさ、結局あの自分が知ってる自分、他人が知ってる自分、自分も他人も知らない自分っていうのがある
やんか、うん、そう、鏡を見たみたいな。
そうやね。だから結局そのポートレートっていうのはあの多分本人がどうっていうより、俺のイメージするポートレートっていうのはそのポートレートを撮ってる写真家の作品なりを、こう
誰か来ました
よ、ピンポン、はい、
で
サンマのまんまやね、うん、そう、だからそのなんやろ、例えばポートレートの作家っていう人がいるやんか、うん、そういう人の写真展を見に行ったりするとさ、その人、その写されてる人個人っていうのは知らんやん、
うん、
でもなんていうかその個人の写し方なりそこに写ってるものとかが妙に良かったりするや
ん
か、
うん、
なんかそのなんやろな、まあ俺もあんま写真家というか写真展行ったことないんですけど、メープルソープっておるやん、
うん、
ロバートメープルソープって、あの人の写真とかって俺が見てもさ、なんかあのすげえと思うし、うん、で全体としてメープルソープの作家性みたいなのっていうのがあるやん、なんだけど、うん、
そこなんて、名前で物語れるところもあるし、
うん、
五条茂雄さんの一枚を語れないところもある。なん言葉って今あんまり言い切れないけど、
うん、
その一枚視覚っていうのが全てなんだなっていうのが、
そう、そうやな。だからその例えばどこまでをポートレートと呼ぶのかっていうか、
答えはないじゃないですね。
じゃあ例えばみんなさ、その学生時代に多分写真のことについて多分自問自答する時間ってあるやん、絶対、
う
ん、
あるある。
でその中でさ、この本田さんにしてみたら人物を撮っていこうってなったわけやん、
うん、
でその時のなんていうの、その最大の人物撮りたいモーションの最大は何だ
ろう。撮りたいモーション、決定的瞬間があった時。アンリ・カリティ・ブレッソン、
うん、
っていう人がその決定的瞬間っていう言葉を選んだと思うんだけど、決定的、決定と敵と瞬間、もしかしたら瞬と間っていう言葉もこう組み合わさってるかもしれないんだけど、今までになかった言葉を作るくらいの写真があったって思って、
うん、ああなるほどなるほど。それは自分の撮った写真の中にあったってい
う。まだないと思う。
ああ
でも去年半年以上前に私のおじいちゃんが病気で倒れたんですよ、
はいはいはい、
でそれ以来もうカメラを拒否してたおじいちゃんがもう今でも元気にリハビリ頑張ってるんですけど、
うん
うん、この人がすごい前向きになったっていうのがこの瞬間を続けろみたいな。
あ
もう瞬間っていうのは何て言うんだろう、瞬間は続くのかが瞬間は何分の1秒なのかっていうのがまだ答えが出ないまま、
うん
うん、
いるのね、
うん、
どっちなのかわからないところに私は今泳いでる。
ああなるほど。じゃああのね、現代美術家で絵描きの大竹新郎っていう人が、
うん、
あ、大好き。あの人がちょっとおもろいこと言ってたのが、人間ってまばたきするやんか、
うん、
でまばたきするんやけど、その目つぶった瞬間にほんまに瞬間、それはめっちゃ刹那なんやけど、うん、その瞬間に大竹しのぶは夢を見るって
。おー、見た、それなんかで見た。
でもうちょっと聞かせて。
で写真で言うと、その一瞬の永遠っていうので考えると、今こう目が開いてる瞬間がフォーカス、あの、なんていうの、シャッターをでパカッと開けて焼き付けてる瞬間やとすれば、
一眼レフではその瞬間見れないの。
え、どういうこと？
カメラの構造上、うん、パシャって60分の1とかで、うん、その瞬間を映せるんだけど、
うん、
こう、なんていうの、うん、シャッターが降りた瞬間だから私たちはその瞬間を見てないんですよ。
あ、そうね、シャッターが降りた瞬間は真っ暗になってるから、ね、私たちはその瞬間、
でも逆にフィルム的にはあの瞬間だけが空いてるやん、あの瞬間だけが光やんか、フィルムの世界で言うと、
うん、
だからフィルムが私たちの目の代わりになってくれてるんです、
うん、そうやね。だからそういう意味でいくと、本当にだからファインダーを除いて現実を切り取るっていうところでいくと、
うん、
そのシャッター一眼レフでシャットダウンされる瞬間だけ、自分の視覚じゃない、自分の目じゃないフィルムに自分が見た視界が焼き付けられるのか、
うん、
それが決定的瞬間、
うん、
でそれの連続が日常っていう中で、そのなんていうの、でもそれでもやっぱり撮らへん時間とかもあったりするのか、うん、
でも写真撮ってない時間とかがたまに不安でしょうがなくなるんだけど、
ああはは、
でそれでなんか文章書いてたりするんですけど、
はいはい、
さっきよりも日が落ちてるし、
うん、
窓に雨粒があるし、
うん、
今日初めて会った星井戸くんとかの体験がすごい、この縦で切り取りたいみたいな感じになってるし、
ああ、はいはいはい、
うん、なんていうのこれ。
でもそういう瞬間は写真を撮ってる人間には絶対にあると思いますよ。
でもやっぱあれなんや、日常こういう風景見ててもさ、30 360度パノラマ見ててもどっかで近くで見てしまうところがある、うん、
近くで見ますよ、うん、
あ、
長方形で、ね、もしくは正方形でそこを切り取れて残せたら、それこそこれ幸い。しかもそれを人に見せれたらもう、そういうことないですね。
そこお菓子食べてる場合じゃない。場合でもあるんだけど。
あ、わかった。本田さんって突っ込まへんかったら弱気になるタイプ
や。ね、でも、あ、もう こんな放送したいわけやないでって関西になるくらいなんだけど、でも写真で言いたいことは多分言葉にならないと思う。
あ、
うん。あーっていう、
写真で言いたいことは言葉になります
なるほど、
だから写真を見てくださいということですね。
だから撮ってるってことですね、
うん、じゃあ
一言最後、
まあ、え、これ最後、
最後、
うん、お前喋りすぎなんだよ、
めっちゃ可愛い声で、めっちゃ可愛い
早く言えや、もうめんどくせえな、ね、早く言って終わらせて。
膝の先にオリーブが落ちてた。
はい、本田素直さんでした。
はい、エンディングでー
す。さようなら、さようなら。エンディング、悲しいよ。
いやね、10月に入りましたけどね、いよいよついに。今年ももうあと3ヶ月とか言ってもいいぐらいになってきました。
あ、ほんとだ、やべえ。
やばいよ、これ、ほんとに。
私何もしてないよ。
え、何も、展覧会したじゃないですか。
なんか、もうちょっと、あ、でも確かに今年は野球もやり、展覧会もやり、タイにも行き、
ああ、そうね。
日光にも行きましたからね。
そうね。主に夏に集中してるから。これからまだまだその3ヶ月でなんかやって。
鍋します。鍋と、あとサンマ食います、ね。
それ宣言しなくてもいいじゃないですか。大体みんな鍋食うと思うんですけど、ね。まあね、まあそんな感じでなんか、まあ残り3ヶ月とか言いながらもね、モグラガレージはもうね、もっか、なんていうんですか、どんどん展覧会もまだまだね、
どんどん
どんどん月1で、うん、月1ペースでやっていこうということで、じゃあ太田さん、
はい、
10月になったんで10月の展覧会のインフォメーションをお願いします、
はい、インフォメーションいたします。10月は10月18日から11月3日まで大場優子さんのそこに一人という展覧会を開催いたします。
あら、どんな感じの展示なんですか。
まあ、大場さんはイラストを描かれる人なんですけど、これをこうちょっと面白く展開していこうと
面白おかしく
面白おかしく、
今回もあれですね、木金土日とあと祝日、
はい、
だから今回ね、祝日が結構あるんですよね、この展示期間中にね、うん。だからいつもより展示期間で言ったら結構多めになる感じですよね。そうですね。うん。
たくさん皆さんが見れる機会が。
そうですね。すね芸術の秋なんで。
はい、
ね。
文化の日が最終日なんで。
あら、いいじゃない。
まあ、涼しくなってきたんで、ぜひ来てほしいという感じですけどね。
そうですね。松茸とか持ってきてくれたらめっちゃいいんですけどね。
いいですね。
これ、よかったら、モグラグの皆さんで召し上がってください。裏山で採れたものなんですけど。え、これ松茸じゃないんですか？いやいやいや、まあそうなんですけど、全然、もう普通に雑草みたいに生えちゃってるんで、とかっていうの
ところで、なんで頭の上から水が出てるんですか？
ほっほっほ、気づいたな、これはね。
え、もしや、水飲み場博士？
おきちゅうくん、君のガンマ GTP は？あれだね。お茶の水じゃないや。
ちょっと間違えないでくださいよ。
水飲み場博士が、あなた、ラジオのリスナーの方、もしくはおきちゅうさん、太田さん、私の目の前に現れたときは、あなたの肝臓が悲鳴を上げて、ガンマ GTP が、
あ、そうね。
ボボボボボボンってなってる時だと、まあ判断しても間違いではないんじゃないかなと。
じゃあ、このモグラガレージに、僕たちに会いに水飲み場博士が来るのも、そんなに遠い日じゃないということ
ですね。そうですね。
それは困りましたね。
モグラグの、何ですか、いらっしゃった方に、お名前書いてもらう帳簿あるじゃないですか。はい、あれに、もう誰も知らないうちに、なんか、太田さんびっくりして、やおいた、青木さん
水飲み場、今なんか水が流れてる音が。
シャラシャラ。
水飲み場博士来たかな？
あの人？
じゃあね、どんどんガンマ GTP 上げながらね、
うんうん、
やっていきましょうよ、はい、この秋も。
そうしましょう。
というわけでね、
はい、
モグラグラジオボリューム23でした。
さようなら、
さようなら。